せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリー暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はタイトルにもある通り、子育てに寛容な社会になるといいよね、みたいな話をしようかなと思っております。
うん、
ただ、その前に雑談しようかなと思うんですけど、我々昔からね料理が好きで、2人とも趣味料理みたいな感じで、週末とかね、平日の夜も作ったりするんですけど、その中でストーブっていうね、
無水調理の鍋、
を持っていますと。
そう、最近結構流行ってきてる気がする。なんかどのお家に行っても割とストーブを目にすることがたまにある。
割とたまにどっちやね
、たまにある、
なんかルクルーゼとかさ、いろいろあるじゃん。
あ、そうね、ショシュールとか、
バーミキュラかな、
そうとかが、まあ有名どころのちょっとなんていうの、おしゃれな重い鍋な感じだと思うんですけど、まあでもストーブが割と無水調理は一番すごいんじゃないの。よくわかんないけどね。
なんかよく本屋とかでね、そういうストーブの本とか、無水調理の本とか出てるよね。
なんか私フランス留学中にストーブの鍋に出会って、その私が住んでたアパートが、まあ、全部家具とか全部ついてるところで、でまあ大家さんがストーブを持ってて、だからストーブで初めて料理して、めっちゃいいじゃんこれと思って、絶対帰ったら買おうと思ってたので、まあ1代目は夫さんに付き合った年のクリスマスかなのプレゼントかなんかにもらって、でだからもう5、6年
そう、
ね、使ってるよね。もっとか、そう、結婚する前に多分もらってて、で2代目も割とすぐ迎えて、で、まあ、24センチとね22センチを持ってるんですけど、ラウンドので、ちょっと息子さんと娘さんがよく食べるようになってきてさ、だから割と24でも2人だったら余裕だったんですけど、なんか4人ってなると作り置きができなくなってきて、あれもういっぱい作ったつもりなのにカレーないんだけどみたいなってなってきて、ちょっと大きいの買った方が、まあ、副食とかもあるし作り置きしたいねってなって、この度33センチのオーバルのやつを買いました。
横長のね。
そうそうそう、
やつ
確かね 6.7 リットル入るって言ってたお店の人が。
今までがなんか 3.いくつ、
そう 3. いくつらしい。だからまあほぼほぼ倍ぐらいな感じのやつを買ったんですけど、早く料理したいなと思って、
クソでかいしクソ重いよね。
そう、めっちゃ大きかった。並べたら大きいよね、なんかお店にいるときはさ、なんかまあまあみたいな感じだったんだけど、自分たちの家に持って帰ってきて隣に並べたらめっちゃ大きくて、あ、これはでも作り置きができそうと思って嬉しいです。
だいたい作ってもね3日ぐらいしか持たなくて、
そう、
1週間持たせたいと、
そう、
なかなかね、
そう、いろいろさ、なんか例えばポトフ作って、じゃああと残ったのカレーにしようって思ってても、あれもうポトフで終わったみたいな、カレーできませんでしたとかよくあるし、なんかこれリメイクしてなんかドリアにしようって思ってたのが、あれドリアにする分ないとか結構本当にあってだから頑張ってね、それをしたいから大きいの買いましたっていう、ストーブはね、まあ、定価高いんですけど、アマゾンとか割と安くなってることあるし、あとねアウトレットにもね入ってる時があって、ね、そうすると結構安い、2万とか多分下がってる時とかあるので、ストーブを買うなら一番アウトレットが安いんじゃないかなと思うので、もしお近くのねアウトレットに入ってたらぜひ見てみてください。
はい、
うん、
という近況報告でした。
では
本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
本日は、まあ、子育てに寛容な社会になるといいよねっていうような話をしていきたいと思います。で、まあ、実体験とかね、いろいろニュースとかで結構なんか子育てしてて、肩身狭いなとか、もうちょっとこういう寛容な社会になればいいなみたいな思うことがあるので、まあ、そういう体験とかも話しながらお伝えしていければいいなと思っております。
そうだね、ニュースとかで公園が閉鎖になりますと、でなんかその理由が近所の人から公園で遊ぶ子どもたちの声がうるさいからっていう苦情が来て、まあ、泣く泣く公園閉鎖しますとか、あとなんだろう、保育園とかを建設というか新しく作るのを反対しますみたいな、子どもの声がうるさいのが嫌だからですみたいなニュースとかを見て、なんかそれってすごい悲しいなと思ったのね。 なんかまず子どもの声とか、なんかそういうのがうるさいっていう風になるんだみたいなっていうのをすごい私は悲しいなと思って、なんかそのニュースを見て夫さんにそういうことを話したんだけど、
うん、
でそこからなんかね、こういう話というか、もうちょっとこう寛容な社会になったらいいなっていう話なんですけど、
う
ん、
そうね、
うん、
やっぱ通勤の電車とかでもさ、うん、子供ってどうしても泣いちゃうじゃん、
うん、
でなんかそういう時お母さんがすごい必死であやしてて、
うん、
でなんか割とその周りで子育て世代が多いような電車の時は、うん、みんなニコニコ見守ってるんですけど、
うん、
可愛いねみたいな、
うんうん、
でもなんかそういう通勤ラッシュとかさ、
うんうん、
殺伐した時はさ、なんか、うんうん、あーみたいな、なんか睨みつけるような視線を感じたりとかして、うんうん、だからね、そういう怖い目線がなくなればいいなと思って、
うん、そうそう、なんかそれこそニュースでさ、泣いちゃったお母さんに対してさ、なんかすごいブチギレた人がいてとか、うん、なんかそういうヤフーニュースというかさ、 LINE ニュースとかなんかそういうのとか見たりするし、でもなんかそういうニュースって私海外に住んでた時とかあんまりなかった気がして、海外の友達とかとそういう話とかしたことあるけど、やっぱりあんまり聞いたことないし、なんかもうちょっと寛容な気がするのね、
うん、
だからそれってなんでなのかなみたいな、結構こういうのって日本特有なんじゃないかなっていうのを最近思っててっていう感じなんだけど、
うん、そうね、
うん、
でももうちょっと我が家に結びつく具体的なエピソードがあるんですけど、
うんうん、
実はあの我が家ね、うん、あのマンションに住んでるんですけど、
うんうん、
下の階の人にね、うん、3ヶ月前ぐらいから、うん、ちょっと足音がうるさいですと、
そうね、
まあ、マンションあるある、うんうん、子育てあるあるなんですけど、うん、そういうクレームが入っていて、
うんうん、
幸いなことに我々に直接苦情というよりは、うん、まあ、じゃあ大家さんとか不動産経由で、うん、まあ、そういうのが入ってるのでちょっとお静かにしてくださいねみたいなのが来ていて、
うんうん、
確かにね、最初に怒られた日は、
うん、
2人子供がいる友達が我が家に来てて、
うん、
確かに一日中騒いでたのよ、
うんうんうん、
まあ、これはうるさかったのと、
うんうん、
でまあこれはしょうがないかなと、
うんうん、
でその翌日から結構気をつけて生活してたんですよ、
うんうん、
ただ、
うん、
その翌日以降もいや本当に気をつけてて生活してたから、うん、息子さんにごめんねと、
うん、
走ったら下の人が今ちょっとピリピリしてるから、
うん、
走らないでみたいなことも伝えて、うんうん、ちょっと走るじゃんでもどうしても、
まあね、
でもちょっと抑えつけたりとか、
うんうん、
抱っこしたりとかして、
うんうん、
静かに暮らしてたんですよねしばらく、
うんうん、
でも、まあ、翌々日ぐらいからも、
うんうん、
その不動産屋さんから今日もうるさいと言われてますので、
うんうん、
みたいな、
うんうん、
いや今何もしないけどなみたいな、
うんうん、
っていうのが続いてね、
そう
ちょっともやもやするなみたいな、
そうこっちもね、いやなんか正直めちゃめちゃ走り回って鬼ごっこしてたとか、なんかあの手押し車とかあるじゃないですか、そういうのうるさいとか、まあ、あとなんだろう、ちょっと固めのボール投げてうるさいとか、なんかそういうのはすごいわかるんですけど、まあ、なんか結構息子さん普通に歩いてた時になんかそういう話が来たりとかして、えこれってじゃあもう息子さんに歩くなって言ってるようなことじゃないのってちょっと思っちゃったりとかっていう感じでね、
うん
うん、
そう我が家あの結構厚めのマットを敷いてて、
うん、
2センチとかのね、
うん、
あの防音マットとかも敷いてるし、
うん、
そんなジャンプしてね、うん、わざとソファーから飛び降りるみたいな遊びもしてないし、
そうそう鬼ごっことかも家の中ではしたことないのよね、
うん、本当に生活の範囲内の音をしか出してないなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
だけどまあクレームが続くので、
うん、
困ったなと思って、
そうね、うんうんうん、そうそう、でまあ下の方はご夫婦で子供がいらっしゃらなくてっていう感じの方で、で結構周りの友達とかも同じような話結構聞いてて、だいたいまあなんだろうな、そういう話を持ってこられる方は子供がいらっしゃらないご夫婦が多いっていうのは私の友達の体験からもあるなと思ってて、なんか人間ってやっぱり経験したことないことって想像するのが難しいっていうのは本当にあるとは思うんですけど、まあでもなんだろうな、自分もちっちゃかった時あったよなとか思っちゃったりするのよなんかそれこそ保育園の話とか公園とかもそうだと思うけど、子供がわーわーキャーキャー言うのっていやいや昔からあったよなみたいな、自分たちもきっとしてたし、きっといろんな人に迷惑をかけたし、なんかでも周りの人が助けてここまで育ってきたんじゃないのって私は結構思っちゃうから、なんかそこをこうちょっと想像を膨らまして、まあ、もちろん親としては気をつけなきゃいけないこととか、公共の場ではちょっと静かにするとか、なんかそういうのは本当気をつけなきゃいけないこともたくさんあると思うんですけど、 子供だからちょっとしょうがない部分とかやっぱりあるかなと思ってて、なんかそういうところに寛容になっていけたらいいなっていう思いがある、
う
ん、
そうね、
うん、私がもし同じような立場になったら、なんだろう、上がうるさかったら、前のマンション結構私うるさかったなって今考えたら思ってて、
うん、
前のマンションは結構どんどん落としたりとか足跡バンバンしたりとかしてたのよ。でも私はまあ子供が多いエリアだし、しょうがないよなみたいな、子供が走り回るというかさ、なんか音立てないで歩くのって結構難しいなと思うし、うん、雨の日とかじゃあどこ行くんですかとかあるし、なんかそこはもう割り切ってたというか、そういうマンションに自分たちが引っ越してるしエリアだし、まあ子供はそういうもんだよなみたいな、いつかそういう音もなくなるよなみたいな感じで思ってたから、なんかそういう感じでちょっと心を大きくというか、なんか広くというか持てたらいいなって思うんだけど、
うん、
うん、まあでもね、結局ね、その下の階問題は、まあ、結局解決したんですけど、いろいろね親さんとかがやってくれたりしてね、
うん、
うん、まあだから特になんだろうな、すごい問題とかにはなってないんですけど、まあでもマンションで子連れでとかなると結構こういう問題ってあるあるかなと思ってて、
そうね、
うん、
まあだから心の余裕が大事だよね。
そうかなって思うのよね、
うん、
やっぱりなんか自分がイライラしてたりとか、なんかなんだろうね、生活にこうゆとりというかさ、なんか自分がこう生活を楽しめてないと結構人のせいにしちゃったりとか、なんか何事にもピリピリしちゃったりとか、なんかそういうのあるかなと思ってて、だから満員電車とか本当にそうだと思うけど、日本って結構みんなピリピリしてる気がするの、
うん、
怖いじゃん結構。なんか満員電車とかでさ、結構肘打ちされたりとかさ、なんか足踏まれたりとかさ、うん、なんか結構あるなと思ってて、そういうのってみんながやっぱイライラしてるからかなみたいな。
そうね、
そう、まあね、朝眠いしさ、朝早いしさ、なんかそうなっちゃう気持ちは分からんでもないけど、まあでもなんか結構そういうピリピリ感っていうのは特有な気がする、日本の、
うん、
うん、
っていうようなね話がありましたと、
うん、うん、
まあ、もやもやしてたんですけど、うん、一旦まあ解決はして、
そうね、
それは良かったんですけど、
うん、
まあ、自分たちがね逆の立場になった時に、うん、なんか同じようにクレームとか、
うん、
しないようにというか、
うん、
なんか想像力を働かせて、
うん、
まあ、今1歳2歳とかがいたら、
うん、
どうしても走るなと言っても走るし、
うん、
歩けと言っても走るし、
うん、
飛ぶなと言ったら飛ぶし、そういうもんだと思うんですよね。
そうね。
で、そういう時に妻さんも言ったけど、自分も子供の時あったなと、
うん、
子供の時たくさんの人に迷惑をかけたけど今こういう大人になってるんだなみたいな、
うん、
もうちょっと想像すると、まあ、ちょっとスッとね客観的に見れるかなと思うので、
うん、
そういうのはちょっと自分もね意識しないなと改めて思いました、
うんうん、
もう一つあってね、
そうそう、なんかねこれは私が復職面談とかしてた時に感じてた話なんですけど、なんかねそのまあ別にその課長が悪いとかそういう話ではなくて、なんか私が感じ取ったメッセージとしては、なんか子供を産んだのはあなたの勝手だから、あなたたち家族の中でどうにかしてくださいねみたいなメッセージを受け取ったんですよ。それはどういうことかというと、なんだろう、子供が病気になりましたとか、子供が何か、まあ、理由があって保育園行けませんってなった時に、なんだろう、みんなでこう頑張って仕事を回すんじゃなくて、あなたたちの家庭の中でどうにかして時間を作ってあなたの仕事を終わらせてくださいねみたいな、なんかそういう感じのメッセージを最初受け取って、なんかすごいそれがショックだったの。本当に最初にも言ったけど、子供を産んだのはあなたの勝手だから、あなたが全部責任を持って1から100まで育てろみたいな、
うん、
っていう感じの、まあ、極端だけどメッセージとして受け取って、なんかそれを夫さんにしょんぼりしたんだみたいな話をして、うん、でそうなった時に、じゃあなんでそういう、なんだろうな、考えになっちゃうんだろうねって話をして、でまあ、最終的に行き着いたのが、子供って結局は社会の宝なんじゃないかなと私は思っていて、子供が生まれなかったら増えなかったら日本は終わっていく、社会として成り立たないと思うんですよ。だって労働力がないし生産性がなくなるし何も生み出せないから、もうじゃあどうするのみたいな、今少子化ってすごい叫ばれてるけど、なんかそこを解決したいんだったら、なんかみんなでこう子供を増やすっていう方向に目を向けないといけないんじゃないかな。でそうなった時に、会社って一番それを頑張った方がいいというか、今女性頑張って働いてくださいとかすごい言ってるけど、それを難しくさせるような 社会体制、あ、会社の体制とかを作るべきではないんじゃないかなって個人的には思っていて、なんかそれを最近話してたの。
うん
うん、
まあ、難しくてね、
うん、
その気持ちもあるし、
うん、
まあ、会社としてはやっぱり利益を出さなきゃいけないっていうのが至上命題じゃない、
うん、
だから、まあ、それ働いてる男の人とかさ、
うん、
もう四六時中働けますみたいな人を
優
遇したくなる気持ちはまあわかると、
うんうん、
まあ、でもそれは短期的に確かに、
うん、
役に立つし、
うん、
利益を生み出すかもしれないけど、
うん、
やっぱ長期的スパンとか、
うん、
マクロで見たら、
うん、そう
確実にその女性社員も、
うん、
まあ、平等に扱うじゃないけど、
うん、
なんて言うんだろうね、男女平等、
うんうん、男女平等、機械均等、そうね。まあだからいろんな人が働きやすいとか、いろんな人が生きやすい社会になったらいいのにっていうのが私の、まあ、最終的なあれなんだけど、
そう、ね、そうだから働きたい人は働けばいいし、
そうそう、
休みたい人は休めばいいし、
うん、
なんかうまくバランスを取る、
そうそう、
お互いが助け合うみたいな、
そう、
めっちゃ働く人には働いてない人は感謝して、
うん、
あの利益を生み出してくださってありがとうございますみたいな感じもあるし、
うんうんうんうん、そうそうなのよね。なんかこれは子育てだけじゃなくてさ、病気とかさ、そういうのも一緒だと思っててさ、
うん、
持ちつ持たれつじゃん、そういうのって。だからなんかね、私の会社では、なんかこれ本当かどうか分かんないけど、なんかコロナだった時に、まあ、結構やっぱりさ、学級閉鎖とかになってさ、子供が学校行けませんとか保育園に行けませんみたいな状態があって、まあ、そうすると親はさ、会社行けないじゃん、子供がいるのにどうすんのってなるじゃん。で、学級閉鎖だからもちろん預ける先もないし、でご両親に頼れなかったらもう自分たちが見るしかないからってなると、まあ、なかなか仕事が進みませんと。そうするとその仕事のカバーをするの誰かっていうと、まあ、その時はなんかたまたま若手だったんだって。なんか新入社員か、まあ、ちょっと分かんないけど、その子供がいない若手がそのまあお母さんたち、そこの場合はお母さんだったんだけど、ママさんたちのまあその仕事のフォローをしてて、でその若手の方々がなんで自分たちがしなきゃいけないんだろうみたいな愚痴を結構課長に言ってたらしくて、で、まあ、その気持ちもすごい分かるなとは思ったの。なんか私もじゃあ実際自分が若い時になんかママさんとかそういう人が時短してたりとか早く帰ったりとかしてるのいいなって思ったし、なんかなんで自分はできないんだろうというか、なんか自分がじゃあなんでその尻拭いじゃないけど、なんかプラスアルファでねお仕事しなきゃいけないんだろうみたいな思ったことは確かにあったけど、なんか自分が今いざこうやって子育てする立場になると、なんかもうどうしようもないことって本当にあるし、ゆくゆくはその若い時の方々がさ、まあ、みんなが子供を持つわけじゃないけど、まあ、割とこう子供を持って育てるっていう人も増えてくるから、頼らざるを得ない立場になるじゃん、
うん、
だから本当いつ自分が誰かを頼る側になるか分かんないから、なんか持ちつ持たれつなんじゃないかなって本当に思ったのよ、その時はね、
うんうんうん、
まあ、でも若いとさ、やっぱそういう発想にならにくいじゃん、
うんう
ん、自分もそうだったと思うし、だけどなんかそういうのをやっぱりこう想像力をさ、やっぱり働かせてるっていうの大事だなって改めて思ったよね、
うんうん
うん
うん、本当に想像力を持って相手の気持ちを知るというか、
うん、
相手の気持ちをおもんばかるみたいな、
そうそうそう、
って難しいんですけど、
うん、
絶対必要だし、
うん、
それができると社会がより優しくなると思うんだよね。
そうなんだよね。
やっぱりその育休取るママさんも、
うん、
まあ、自分が迷惑かけてるなっていうのは分かってると思うんだよ、
うんうんうん、
だって仕事をやってもらってるわけじゃん。
そうそうそう。
それをちゃんと言葉にして伝えた方がいいと思うし、
うん、
逆に新入社員も大変ですけどみたいな、
うんうん、
そういうの言ってもいいと思うんだけど、
うん、
お互いに大変だよねみたいな、
うん、
ごめんねみたいな、
うん、
でも将来そうなる、私もそうなるかもしれないしとか、
うんうんうん、
私は昔そうしてもらったしとか、
うんうん、
なんかいろんな感情とかあると思うんですけど、
うん、
そういうのちゃんとね、
うん、
お互い受け入れるというか、
うん、
お互い歩み寄るというか、
うんうん、
そういう社会になればいいのにと思って。
そうね。
なんか日本はそれがすごい苦手なのかなって思うんだよね。
そう、
やっぱ自分と他者を結構切り離すというか、
うん、
社会と自分って割と遠い存在に捉えることが多いと思ってて、
ね、うんうん、
知り合いならすごい優しくするけど、
そうね、なんか赤の他人というか、
赤の他人というか、うん、そんなに自分の人生に直接影響ない人に対してはすごい厳しい目を、
うん、そうね、
向けると思うんだよね。
だからやっぱ寄付とかもさ少ないって言うじゃん、
うん、
日本って、
うん、
やっぱりアメリカとか欧米はすごい寄付あるけど、日本はやっぱそういう他人の方への、まあ、思いやりじゃないけど、やっぱちょっとね他の国とは違う考えなのかなみたいな思ったりすることはあるから、まあ私たちがさ別に何かをすごいできるわけじゃないけどまあでも優しくありたいなと思って。
そうね、
うん、
まあ、こういう配信を通じてね、ちょっと自分の周りのことを考えてみて、
うんうん、
まあ、確かに思い当たる節があるなみたいな、
うん、
そういうなんかそういう気づきになればね、とても嬉しいです。
そうだね、
うん、
なんかこれは本当子育てだけじゃなくて、お年寄りと か, なんかそういうのも本当一緒だと思ってて、うんうん、ありきたりだけどさ、席譲るとかさ、エレベーター譲るとかさ、なんかそういうのも一緒だと思うんだよね、
うん、
だからそういうことから まず始めるとかかな。
そう、
うん、まあ、だから私は多分今後さ4月から時短で復帰すると思うんですけど、まあ、きっとこう思うように仕事ができないことってあると思ってて、まあ子供2人もいるから絶対病気もらってきたりとかしてテレワークしなきゃとか、もうその日は絶対休まなきゃとかあると思うんですけど、まあ、そういう時は本当感謝の気持ちを持って、まあ、自分ができることはもちろんやるけど、まあ、でもできないことは頼って、でもありがとうの気持ちと謙虚の気持ちとかそういうのは忘れず仕事を頑張りたいなと最近思った次第です。
うん、素晴らしい、
うん
うん、
まあね、ちょっと本当大変だと思うけどさまあでも本当そういう気持ちを持つことって大事だなと思って、改めていろいろ考えさせられる最近でした。
そうね、うん、やっぱ自分が育休とか取るとね、
うん、
やっぱ自分の仕事一回辞めて、
うん、
他の人にタスク数じゃないけど、
うんうん、
そういうことを軽減するとより思うかもしれないなと思って、
ね、
仕事のことに関すると、
うんうん、そうなのよ、
うん、まあ、やっぱそのことを経験しないとなかなか気づけないことも多いと思うから、
多いよね、
まあ、その自分が経験するのが一番だけど、
うん、
こうやって配信を聞いたりとか、
うん、
本を読んだりとか、
うん、
まあ、テレビを見るでもいいし、
うん、
ネットで探すでもいいけど、
うんうん、
なんかいろんな体験とかに触れれて、
うん、
そういうなんだろうな、追体験じゃないけど、
うん、
いろんな立場の人がいるんだなみたいなのを理解するのはすごい重要だと思うから、
うんうんうん、そうね、
まあ、自分たちのね、
うん、
子供にもね、そういうところは勉強してほしいなと思います。
そうね、うん
うん、
大事よね、
はい、
うん、
ということで本日は30代共働き夫婦は子育てに寛容な社会を望みますというテーマでお話をさせていただきました。
はい、
面白いなとか、私もこういう経験があったなみたいなものがあれば、ぜひコメントとかメッセージとかレターとかお待ちしております。
はい、
取り上げてね、また私たちもお話しさせていただきたいと思います。
うん、
またポッドキャストで配信しています。スタンド FM でも配信しています。お便りとかレターとか送っていただけると励みになります。
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。